的とは一体何なのでしょうか。まあ後に残る身はなければ本当に悲劇的です。後に残る身はいつも祈りの結果です。パウロはよく手紙の中で絶えず祈りなさいと書いたのです。まあ自分でそういうふうに思ったよりもこれこそが主の願いでもあり、まあ主の命令です。まあ主の恵みによって祈りの人になりましょう。そうすれば自分も変わるし、周りの人々も必ず変わります。まあ見る目も変わります。急に知らないように楽になります。祈ることとは、まあ、信ずる者にとっての、まあ、呼吸のようなものです。まあ、呼吸しなければもちろん死にます。祈らなければ信仰生活も結局どこか行ってしまう。まあ、宗教生活は残るかもしれないけど、祈らない生活とは身を結ばない生活です。誰が祈るなのでしょうか。もちろん自分はダメだと分かった人だけです。努力すれば何とかなると思えばとんでもないことになります。ですが私たちは祈るか祈らないかということとはどうでもいいことではない。主の命令です。主の命令に耳を貸さないこととは人間の欠点じゃない、人間の弱さでもない罪です。サムエルもやっぱり取りなしの祈りを捧げないこととは主に対する罪ですとはっきり分かったなのであります。まあ確信を持ちなさい。2番目、祈ることによって主に頼りなさい。主の助けを求めなさい。3番目は、まあ、学びです。聖書を食べ物として受け入れることです。いわゆる理性でもってつかめようと努力することではない。書かれてるからありがたい、この態度を取ることです。イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によく御言葉によって生きることとは本当に大切です。ダビデは、私は祈りですと言ったのです。結局祈らなければもうどうしたらいいかわからない。まあ、同じ態度を取るべきなのは御言葉に対してなのではないでしょうか。御言葉がなければもう餓死してしまう。御言葉がなければもう喜びがない、失望してしまう。祈りが国境であるならば、まあ、御言葉とは食物であります。御言葉はあなた方を育成すると聖書は言っているのであります。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を蓄えましたとダビデは告白したのであります。人間に与えられている最高の宝物は間違いなく聖書です。天国行ってから聖書の内容を、まあ、説明されるようになれば本当にもう驚きそのものだと思います。あんまり素晴らしいものであるからです。4番目は、まあ、バプテスマと言えると思います。マタイでの28章の19節に、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい。 もちろんこの言葉とは弟子たちに与えられた言葉であり、まあ、キリスト教に入るためにバプテスマを授けなさいともちろん書いてないし、その時キリスト教という宗教はまだ存在していなかったのです。あるいはある教会の会員になるためにバプテスマを授けなさいとももちろんイエス様は考えていなかったのです。十字架の御業を成し終えて死から蘇られたイエス様が、まあ、こういうふうに弟子たちに命じて手に帰っていかれました。まあ、このバプテスマはイエス様の命令によるものです。言うまでもなくバプテスマだけではなく、この場合は水のバプテスマと言った方が正しいなのではないかと思います。まあ、ペンテコステの日、使徒行伝2章に書かれてますけど、聖霊の大いなる力によってなされたペテロの福音の証を聞いて心を刺された人々が、兄弟たち、私たちは今からどうしたらいいなのでしょうかと尋ねました。ペテロの答えは、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですと。まあ、ペテロはこういうふうに述べ伝えたんですけど、おそらくはっきりとした意味をつかめなかったじゃないかな。なぜならばここで遠くにいる人々とはユダヤ人よりもいわゆる異邦人だったんです。あるいは国々の人々けども、その時ペテロはそこまで進んでいなかったんです。まことの救いはユダヤ人たちのものだ、異邦人のものではないと彼は確信しました。まあ、福音を聞いて悔い改めて信じバプテスマを受ける、まあ、この順序は使徒時代から今までずっと変わらず続いています。使徒行伝の発祥をちょっと見てみましょうか。223ページです。遠いアフリカ、まあ、エチオピアから来た、宦官は福音を聞いて悔い改めて信じただけではなく、すぐ同じ日水のバプテスマを受けたと書かれています。8章の36節と38節です。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った、ご覧なさい、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けたと、まあ、あります。使徒時代にはバプテスマは水の中で行われました。ここでピリポも宦官も水の中へ降りたと書かれています。まあ、現在多くの教会では水滴を頭に振りかける、まあ、いわゆる滴礼と呼ばれる方法で、まあ、洗礼式を行われています。そして、まあ、これは元来象徴ですから形にとらわれる必要はないと、まあ、ちゃんと説明されています。けど聖書はちょっと違うことを言っているのです。もちろん聖書の中でバプテスマという言葉がよく出てきます。けど 98% は水のバプテスマを意味しない言葉です。それ区別しなければ困っちゃう。カトリック教会は全部めちゃくちゃにするんです。バプテスマはバプテスマです、終わり、ね、洗礼を受けると救われます、終わり。けど現実になるのはおそらく逆でしょう。 天国行く大部分の人間は必ず洗礼を受けていません。中国行く人々ももしかすると皆例外なく洗礼を受けているかもしれないけど意識して聞こうとしなかったからです。例えばローマ書6章の中でバプテスマという言葉はよく出てきますけど、全然ねバプテスマの意味と関係のない事実について書かれています。ローマ書6章4節と中1節です。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。そして注意節、このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと書かれています。まあ、バプテスマは全身が水中に進むことによって、まあ、以前の古い罪の身が完全に死んで葬られ、次の瞬間水が再び出ることによって神の子として新たに生まれ永遠の命によみがえったことを表します。象徴はその内容の持つ意味を表すものですけど、テキレイはバプテスマの意味を示しません。聖書の教えに従った正しい方法で、まあ、バプテスマを受けるべきなのではないでしょうか。けど、まあ、多くの例えば救われていない主人たちはねえ、教会行ってもいいよ、ねえ、少し立派になれば、けど洗礼だけ絶対ダメ、ね、洗礼を受けるとおしまい、離婚だと言われれば、ああそうか、そうそう待ちます、あなたと一緒に受けますと言えばいいでしょう、ね、自分の洗礼よりもやっぱりご主人の救いの方がずっと大切です。洗礼とは、ね、一つの儀式じゃなくて、まあ、一つの証です。けど他の証する方法いっぱいあります。まあ、多くの人々からまあ聞くんです。まあ、何ヶ月間教会行くと勧められます。そろそろ洗礼どうですか。そして主に若者、まあ、中学生、高校生はまあ受けます。けど後でまあイエス様のことさっぱりわからなかった。イエス様どうして死んだのか理解できなかった。まあ、そういう人々洗礼を受けても全く無意味です。大体つまずくようになります。洗礼とは結局救われた証です。救われるためのものではない。結局洗礼とは救いと関係のないものです。キリスト教はそれを認めようとしません。プロテスタントの教会もやっぱり洗礼を受けないと一人前として認められません。やっぱり何か欠けてるでしょう。けども悔い改めてイエス様を信じ受け入れた人はもう救われている。洗礼を受けても受けなくても関係ない。まあ教会はどうして洗礼を進むかと言いますと、会員を増やすためだけ。会員増えれば献金も増えるからです。結局商売です。未信者の主人だからそれをちゃんと見抜いても結構ですと必死になって逃げてるんです。大物がないのにイエス様をはっきり信じていない人、救いを受けていない人に洗礼を受けるようにと進むこととは本当にひどいことなのではないでしょうか。まあそういうふうに進む教会の多くはもちろんちゃんと川で洗礼式をやるし、まあ適礼じゃないんですけども本当に大変なのではないでしょうか。バプテスマ、水のバプテスマでは決して救いの条件ではない。イエス様と一緒に十字架につけられた一人の犯罪人は救われたんです。洗礼を受けなかったよ、うん、 Je samová karenie v kujno do vec